今日はパプアニューギニアと電話をつなぎます。オーストラリアの北南太平洋に浮かぶ島国パプアニューギニアは現在行楽の最盛期、いわゆるハイシーズンで盛り上がっているそうなんです。現地では一体どんな楽しみが待っているんでしょうか。フラワーレポーターはパプアニューギニアに住んで9ヶ月、現地でダイビングインストラクターとして活躍されている赤星由香さんです。アビヌーン。
アビヌーン。ネンビロミエムユカ。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
赤星さん、まず今そちらは何時ですか？
今こちらは5時ですね。ちょうど日本と時差1時間になります。
あ、5時、夕方の5時ですね。
はい、
はい、今どちらにいらっしゃるんでしょうか？
今は私の職場ダイビングショップにいます。
はい、お天気はどうですか？
いい天気ですね。ハイシーズンの北側ももちろんなんですけども、はい、私のいる地区もちょうど雨季が明けて晴天が毎日続いてます。
この時期の気温というのは温度はどのくらいなんでしょうか？
気温ですか？北の地区はですね、はい、30度前後、私のいる南地区は今まだ冬なんですけども、まあ、それでも27度26度ぐらいです。
そうですか。今周りにはどんな景色が広がってるんでしょうか？
目の前は、私はそうですね、ダイビングショップなので海ですね。まあ、もうすぐサンセットになるので非常に綺麗な夕焼けが今始まろうとしてます。
美しいんでしょうね。
はい、
ではまず赤星さん、パプアニューギニアってどんな国ですか？
パプアニューギニア、そうですね、もう原始的な世界が広がっている感じですね。はい、まあ、日本のイメージからすると世界の果てのような感じなんですけども、はい、結構みんな携帯電話は持ってたりもします。電話はないんですけど携帯電話は持ってます。
そうなんですか。赤星さんも持ってらっしゃる？
はい、私も基本的に固定電話の方が少ないので、うん、みんな携帯電話で連絡を取り合って、はい、でも村人は今でも外で火を起こして、うん、ご飯を作るような、うん、川で水を浴びるような生活をしています。
そうですか。パプアニューギニアの海の魅力、どんなところにありますか？
パプアニューギニアの海はやっぱり手つかずの海っていうところですね。どこのダイブサイトもですね、一箇所にボート1台だけなんですね。餌付けすることもないですし、もうそのままありのままの海を体験することができます。はい、サンゴも魚もゴージャスです。
はい、あ、そうですか。かなりたくさんいるんですか？
はい、そうですね、新鮮、はい、うちの地区はないんですけども、沈船がある地区で潜ると、はい、もう沈船は戦争の時代の本当のリアル沈船なんですけども、はい、そこに熊の実が住んでたりとかしまして、平和な時代に移り変わったなっていうのもありますし、サンゴ礁から急激にドロップオフっていうんですけども、はい、ガクンと崖のように落ち込む景観とか、そうですね、群れとか沈種とかバラエティがすごい豊富です。潜れば潜るほど面白くなるですね。
赤星さんはダイビングインストラクターとしてはもうずっと活動されてらっしゃるんですか？
そうです、2005年からですので6年ぐらいですね。
パプアニューギニアに住んで9ヶ月ということなんですが、パプアニューギニアの海というのは、はい、いろんな国だったり場所と比べていかがでしょうか？潜った感じは。
そうですね、意外に季節が、はい、あるのにびっくりしましたね。年中暖かいのかなとも思ったんですけども、はいはいはい、暖かい時期は暖かい時期の魚がいて、寒い時期は寒い時期の魚なんですが、基本的になんか村と一緒で原始的にダイナミックですね。景観といい。
あ、そうなんですか。はい、パプアニューギニア、今はハイシーズンということなんですが、街の様子はいかがでしょうか？はい、
そうですね、町ではこの前ちょうど8月15日頃にですね、はい、マウントハーゲンショーという大きなお祭りがあったんですね。はい、民族舞踊とかも行われる、まあ、それに合わせてですね、はい、パプアニューギニア全体の旅行をされている旅行者の方が非常に今多くいらっしゃってますね。
あ、そうですか。はい、観光客の方は日本の方からも行かれてますかね？結構来られてますか？
そうですね、日本からの方はですね、北のマダン地区の方に今多くいらっしゃるみたいです。
あ、そうですか。赤星さん、おすすめのパプアニューギニアならではのアウトドア体験、どんなものがありますか？
はい、パプアニューギニアといえばやっぱり自然、はい、大自然を満喫していただくアウトドアがいっぱいあるんですけども、
はい、
まあ、その中でも、珍しいなっていう感じで私が非常に印象深く受け取ったのは、
はい、
やっぱり骸骨を集められたスカルケーブっていうのがあるんですね、
はい、
で鍾乳洞の自然の洞窟の中に入っていくと骸骨の山積みがバッとあってちょっと一瞬聞いたりするとねわーって感じで引いちゃう人も多いかもしれないんですけども、
ね、
はい、それは、まあ、いろんな文化的なですね背景もありまして、まあ、一つはお墓として実際に使っていたという場合と、まあ、民族間の戦いの勝利の証であったりとか、まあ、本当かどうかはちょっとあれなんですけども人食いの、ね、歴史があったということで、まあ、そういう集めていたと、まあ、いかにも秘境の国という感じのリアルインディンジョーンズの世界が広がってます。で今はですね、はい、洞窟の切れ間からもう光が差してたり鳥の鳴き声とかがしてたりしまして鍾乳石がもう骸骨をどんどん覆っていってたりもするんですね、
はいはい、
なのでもう大自然の懐のでかさを感じることができます。
へえ。やっぱりでもその昔からその部族だったりっていうのがその場所で生活をしてきて戦ってきたわけですよね。
そうですね、今は平和ですけどね、
はい、
昔はやっぱり土地をねいろいろ取り合ってせめぎ合いが激しかったようです。
ああ、そうですか。赤星さんご自身が行かれたところで今印象に残っている場所だったりありますか？
そうですね、はい、私はアロタオ地区に住んでいるので、
はい、
私のいる地区をメインで見ていたんですけど、
はい、
そうですね、平和な南の地区の方が平和と言われるんですけども、まあ、首都の方のですねポートモレスビーのところからちょっと1、2時間ほど離れた小島の移動土地とかも非常に綺麗ですね、
はい、
動物もすごくいっぱいいますし、
はい、
うん、
どんな食べ物が
子供たちが、ね、はいはい、よく笑っています。
あ、はい、そうなんですか、
はい、
どんな食べ物が美味しいですか？
食べ物はですねやっぱりバナナ、はい、マンゴー、マンゴスとか南国のフルーツは非常にパパイヤ、
はい、
そうですね、すごく甘いです。パイナップルとかも芯、日本だったら芯をねくり抜くところは全部芯まで食べれたりしますし、
はい、
あとはココナッツを作った料理がやっぱり伝統的な料理になるのでココナッツのミルク煮のココナッツバージョンみたいなやつですね。
いいですね。
すごく美味しいです。
もう歴史もあるしその自然を本当に満喫できるんですね。
はい、
ちなみにパプアニューギニアは親日家の方が多いと聞いたんですけれども。
はい、そうですね、戦時中にですね、はい、まあ、日本人の方と仲良くされて、そのまま現地の方と結婚して1世2世となられている方もいらっしゃいますし、
はい、
あとはそうですね、日本人の文化の礼儀正しいところがこちらの人には非常に好印象らしく、はい、はい、今でも日本人の人はちゃんと尊敬の念を持っている持っているっていう風に、
はい
はい、いいイメージがあります。
今回の日本で起こった震災に関しても支援しようという動きがあったんですよね。
はい、そうです。みんなでですね募金の方をしまして日本人会の、はい、パプアニューギニアの日本人会の方とも協力しまして、はい、T シャツの方を作りましてですね、みんなで募金して回って、
あ、
そうですね、私の周りというわけではないんですが知り合いの方のお話だと、もう村をねこう T シャツを子どもたちが売って回ってお金を集めて送ったということで、すごいなと、ありがたいなと思いますね。
そうですね、そういうつながりって本当に背中押されますよね。
はい、
さあ今日は、かなり今盛り上がっているハイシーズンで盛り上がっているというパプアニューギニアから、観光情報をお伝えしていただきました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
フラワーレポーターはダイビングインストラクターの赤星由佳さんでした。